Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは自然写真家の高砂淳二さん。 DVD 写真集タッチザウィンド、そして高砂さんが写真を担当した色で旅するハワイを踏まえつつ、この地球に残る自然という名の美しい楽園についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に地の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高砂淳二、自然写真家。1962年、宮城県石巻市生まれ。ダイビング専門誌の専属カメラマンを経て1989年に独立。海の中から生き物、風景まで、地球全体をフィールドに、自然全体のつながりや人との関わり合いなどをテーマに撮影活動を行っている。著書、写真集、出版多数。近所に文藝春秋から出版の色で旅するハワイ、さらにジェマティカレコーズからリリースの DVD 写真集タッチザウィンドがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは自然写真家の高砂淳二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美しき地上の楽園を撮り続けている高砂さんをお迎えして、今日は清涼感たっぷりにお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初にですね、すでにリリースされている DVD 写真集、はい、タッチザウィンド、こちらからお伺いしたいんですが、この作品は高砂さんの写真と、そしてネイチャーサウンドアーティストジョー奥田さんとの、まあ、コラボレーション作品ということですけど、
はい、
いや本当見させていただきましたけど、これ今すぐにでも行きたい感じになっちゃいますね。
でしょ。
いや本当そうですね。
もうね、臨場感が多分すごくあると思うんですね。
いや本当ですね。もうね、うち実はテレビ買い替えたばっかりでちょっと大きくなったんですけど、
あ、そうですか。
いやもうそこに行きたいっていう。臨場感本当すごいですねこれね。
はい、でしかも音がね、はい、奥田さんの撮る音のその撮り方っていうのが面白くて、
うんうん、
頭の形をしたマイクがあってね。
頭の形、はいはい、
でそれに、まあ、耳たぶにそっくりの、ね、材質の耳がついててでその耳の穴2つから音を取るんですね、ステレオで。だから、まあ、人間がその場所に行って聞こえてくる音とほとんど同じように取れるらしいんですね。
なるほど、そうか、だからあの臨場感なの。
そうだからね、それをそのヘッドホンつけて聞くと、もう南国ですよ。
まさに撮った時と同じ状況が
そ, うです、ね、
そこで再現されるわけです。
はい、
そうか、じゃあこれはぜひヘッドホンをつけて。
ヘッドホンつけてビール用意して、それで見るといいんじゃないですかね。
ですね。エアコンは消しといてぐらい
です
。そうですか。
はい、
まあそういった試みのね、DVD 写真集ということなんですけど、
はい、
その、まあ、今回その写真と、まあ、ジョー奥田さんの、まあ、音というかね、その、自然の音ですけど、
はい、
のコラボレーションですが、その今までムービーに音というのは、まあ、かなり普通に、ね、
まあそうですね、
ある感じだと思うんですけど、今回はスティール写真と音という感じですよね。
そうですね。ムービーだと、まあ、どうしてもムービーにもよると思うんですけども、まあ、ある意味リアルというか、
うん、
動いてますしね、目で見てるような感じというか、はいはい、
うん、
だけどもうちょっとこう夢の世界に浸ってもらうというか、
うんうん、
そこでまあその目の前で動かれるとそのものを一生懸命追う感じになると思うんですけど、
うんうん、
目の前にただ写真があって、それでそのまあ、ズームアップからだんだんだんだん引いていくっていうのの基本が繰り返しなんですね。
はい、
でその時にその中でなんか自分でこう、まあ、臨場感あるんですけども、うん、その中で想像していって、ああこの時はこうだ、日差しが強いかもとか、いろんなところを感じられる要素を残すというかですね。うんうんうん、
ああなるほど、あえて余白をつけといて、
そうですね、
そこでイマジネーションを喚起させる。
あとは見た人好きに、その南国をどうやって 楽しめるかと。
なるほどね。
いう感じになれるかなと思ってですね。
あえて今回スティール写真でという部分が大きいわけですね。そうですね。
はい。まあ、もっとも僕はムービー撮ってませんのでね。そういうのしかできないんですけども。
なるほどね。
あんまり情報が多すぎてもね。逆にリアルすぎるというか。
まあ、そっちに引っ張られちゃいますもんね。もうそれだけで完結しちゃうけど。
そうですね。もう最初から島しかなくてね。ずっとだんだんドアップになってくるとか、そういう世界が続いて音だけが聞こえてると。その島でなんか鳥がいるんだろうかとかね、この水に入ってみたいとか、そういう風になるかなと。
でも確かにそうですよね。その、実際に例えば風景をリアルに見るときも、その最初から情報が与えてられてるわけじゃなくて、何かそれを探しながらとか、見つけながらっていう作業が当然含まれてますもんね。
そうですね、はい、なるほど。ですから本当は海辺に行って、椅子にゴロンとして横にビール置いてね、
はい、
で波の音聞きながらその波を見てるような感じになってもらいたい、って感じですかね。
なるほどね、はい、そうか。じゃあやっぱりそういうシチュエーションでぜひご覧いただきたい。
まあ酔っ払ってくるとだんだん眠くなったりね
いや正直な話僕かなり眠くなりましたけど
それはね海でもやっぱそういうのはあるんですよね。だからいいんじゃないでしょうか ね
やっぱりそれは制作者としてはもうしてやったりっていう感じ、ね、今回はその写真は何点ぐらいこう含まれてるんですかね。
ちょうど100点ですね。
100点、
はい、
そうか。
チャプターが5つに中分かれていて、それで1つずつが20点ずつ。
どのあたりで撮影されたものが収録ですか。
一番多いのがモルジブですね。
モルジブ
インド洋のすごいいいとこですしね。あとは僕が好きなセーシェル、これもインド洋なんですよ、あの辺は砂は白いしね、空はスコンと青いし、水は透明だし、ものすごいもう夢のような場所ですね
もう絵に描いたような楽園っていう。
そうですね。その他まあ大体そうですね、30カ国弱ぐらい入ってるんじゃないでしょうかね、
なるほどなるほど、はい、これはこの DVD 用に撮影に行かれてという感じだった
んですか。いやいや、今までずっと撮りためた中から
セレクト
して、そういう雰囲気に合うものを選んで作りました。
じゃあ本当にえりすぐりのという感じでもあるわけですね。
そうですね、
はい、まあ、それらが、まあ、さっきおっしゃっていただきましたが5つの章に分かれて、
はい、
でそれぞれの章がビーチ、スカイ、はい、パームツリー、アイランド、ウェーブというね、そういったチャプターに分かれて構成されてるんですが、はい、まあどれもね本当に素晴らしいというか、ご自身にとってもね、思い出たっぷりだと思うんですけど、はい、特にその高砂さんがお気に入りのなんていうか南阿蘇の島のそういう装置みたいな、はい、っていうのは何になりますか。
そうですね、うん、僕はビーチとね、パームツリーに弱いんですね。
弱い。
もともと、まあ、東北の出身でね、そのヤシの木も一切もちろんないし、砂もまあ白くないしね、
はいはい、
松の木があるようなとこですから、なんか憧れがあるんですね、そのヤシの木と、
白い砂
と。あと白い砂、そこに打ち寄せるこの透明な水。だどうしてもね、そういう場所に行くと、必ず同じような風景をいつも撮っちゃうんです。だからまあ一番いいシチュエーションは、やっぱり自分が好きなの、好きだからこういう風になったのかもしれないんですけども、そういう白い砂浜にゴロンと座るなり横になってね、それで上からヤシの葉っぱが垂れ下がっていて、目の前に波が来てて、ぼーっとしたらビール飲んだりっていうのが一番好きなんですね。
やっぱりビールは欠かせない
です。まあやっぱりね。
そうですか。やっぱりでもそのね、ヤシの木なり白い砂っていうものがあることによって、本当にその楽園度が増すというか、
そうですね。
いう感じになるわけですよ。
もうそれで OK っていうぐらいですよね。時々暑くなったらその水に入って、頭冷やしてまた出てきてボーッとするっていうのは最高ですね。
なるほど、なるほど。じゃあやっぱそこを惹かれる理由っていうのも、はい、まあ、あんまり理屈じゃなくて、もうそこは。
まあ理屈じゃないですね。はい、あとはまあ、時々暑くなった時に湖に入りますけども、そう海に入った時には透明だし暖かいしね、そこでプカーッと浮かぶわけですよね。それで浮かんでるとだんだんだんだんこう力がバーンと抜けてきて、ボヨヨーンとした感じになってくるんですね。そうするともう本当自分が水袋みたいな感じっていうんですかね。水袋が水の中に浮かんでるから、ほとんど一緒にこう、一体化してボヨヨヨーンと動いてる感じっていうかね。
なるほど、なるほど。
そういう風になってまた気持ちがいいんですね。ほとんどこう境目がなくなるような感じです。
空気の入った袋じゃなくて、もう水の入った袋なわけですね。
そうですね。水の入った皮膚でこう覆われた水袋が自分の体みたいなね。
そうか。で本当にそこは境目なく。
そうですね。
もう一つのものになっちゃう。
ええ。
それは。
そういう雰囲気をね。まあ、この第1弾タッチザウィンドウでも少しありますけど、あとは第2弾の フィールザウォーターっていうのでは、そういう海のちょっと浅めのシーンとか、水にこうボヨンとする感じとかっていうのもいっぱい入ってるんですね。
なるほどね、はい、そうですか。じゃあね、まあ、とりあえずこのタッチザウィンドではまさにこの風に触れるという感じで、もう見てもうね、実際画面から風吹いてきてないかもしれないけど、でもお来た来てるって、
そうですね、
感覚になれば
と、そんな風になってもらえればと思いますね。
わ、はい、かりました。 Let's get knowledge with fun。さて、そもそもその高砂さんが、カメラを手にしたのっていつ頃のことなんですか？
一番最初に手にしたのはまあ多分中学ぐらいかなと思うんですね、親父が写真が好きでしたから、自分で暗室とかやってました
ね。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあかなり本格的にやってらして、
まあそうですね、ですけど僕は特に興味がすごくあったわけじゃないんですけど、まあたまに親父のを借りて撮る、
まあ、自然にそこにあってっていう、
そうですね、手に取って、それが中学ぐらいかなと思うんですけど、まあ、実際でもちゃんとやろうかなと思ったのは大学入って3年までいて、その後休学して、まあ、オーストラリアにしばらく行ったんですね。その時にダイビングを始めて、これは写真撮りたいと思って、カメラを持って見に入った時ですかね。
昔から環境的にはその身近にあったけれども、まあ、本格的にはその撮りたい対象がそこに出てきて、で撮りたい
なという感
じなんですか。
そうですね、
海先にありきというような感じ。
そうですね、やっぱそんなにカメラどうこうっていうタイプでもないので、好きなものがあってなんかそれをうまくなんか表現したいなっていう感じなんですかね。
なるほどなるほど、はい、でまあそんな中でその被写体として、まあ、いわゆる自然、まあ、地球の姿というのがメインになってくるわけですけども、でさらにはその南の島とか楽園へとこうどんどんフォーカスしていくことになるかと思いますが、この経緯というのはどういうことだったんですかね。最初オーストラリアに行かれて、
最初オーストラリアに行って、それでまあ海が綺麗だなっていうのを、例えばグレートバレーリーフとかね、あの辺行った時にすごく感じて、でもまあそう感じつつそのまま旅を続けて西側のパースっていうところに行って、そこでちょっと、いい街だったので落ち着いて、それでダイビングを始めたんですね。それが一番まあ最初ですね。でそれから潜り仲間で写真が売れたっていうやつがいてね、そんないい商売があるのかと思ってそれでよし決めた、僕はこれでプロになって一生そういう楽しいことをしていこうと思ったわけですね。
ああ、なるほどなるほど、はいはい、
でそれからまあしばらくオーストラリアでいろいろ撮って旅を続けて、でその後日本に帰ってきて、一応まあ家族とか親戚の猛反対で退学はせず復学をしてでさっさと研究室の論文は全部書いちゃって、あとはずっとまあアルバイトと写真の生活に突入し勉強しまして、それで晴れて卒業した後夜の写真学校に入ったんですね。それで本格的にまあ勉強を始めたわけですけども、まあでも3ヶ月ぐらいでね、海の方のフォトコンテストに応募したら受かったもんですから、それで気を良くしてダイビングの雑誌に売り込みをして、でうまくまあ使ってもらえることになったんですね、ですから、まあ、その時から一応プロとして始めましたね。
なるほどなるほど、そして、まあ、どんどんその、ね、南の島へという感じになってくる、
そうです、でどんどん、まあ、最初は全然ロケなんか行けなかったですけど、だんだんいろんなところまあ任されるようになって南の島を潜るようになったわけです。で、まあ、潜ってるとだんだんそのやっぱりね、海の中にもいろんな生き物がいてね、ただ海潜って楽しいなっていうところからまあ入ったわけですけど、いろんな生き物がいて、どうしてこんなにね、その例えばウニみたいなのも生き物だし、サンゴもそうだし、サメとか、あとね普通の魚もそうだし、イルカみたいなのもいるし、なんでこんなにも違ういろんな種類のね、生き物がこうやっているのかなっていうのとか、まあ、あと生きてるそのまあ生態自体も面白いし、で、それで生き物に少し気持ちが傾いていって、でと同時に生物を取るようになったんですね。ですけど、まあ取り方としては生態的ではなくて、まあそういう興味から発したもんなんで、面白い顔してるとかね、どういうことを考えてんだろうとか、そういう視点でまあ見て取るようになっていったんです。でだんだんだんだん、まあ南の方の島行って海潜って取ってますけども、大体の時間は陸にいるわけですね。そうすると陸の生物とか、まあ、風景にも興味が出て、そういうのも撮るようになって、どういうふうなその海の中と外のつながりはね、どういうものかということにも興味が湧いて、ずっと同時に撮るようになったんですね。で、まあ、そうこうしてるうちに、一方でハワイっていうところに少しずつ通うようになって、まあ、毎年毎年行くようになったんですけども、そんな中で まあ、ハワイというところは海もあり山もありっていう、そこにまあハワイの先住民が住んでいて、それでまあいろんな知恵を持ってるわけですね。でそこに行ったらそういう知恵を持ってる人に出会って、いろんなことを教わるようになったんですね、うん、それで生き物というのはこういう面があるのかとか、それぞれ役目があるのかとかね、そういうことをまあ学んでいったんですけど、そんな中で夜の虹のがあるっていう話が出て、うんうん、それでそんなのがあるのかと、うん、まあ、月の光で出る虹なんですけど、じゃあ一回見てみたいなと思っていたら、ちょうどその3日後ぐらいにその夜の虹に出会っちゃったんです、
うん、
それで撮影をして、もう本当感動してね、それにハマっちゃったわけですね今度はまあ虹を追いかける日々に変わっていってと、まあそんなことをしながらだんだんこう来たっていう感じでしょう。
じゃあ割とこう節目節目でなんか魅力あるものに出会って、それをまた追いかけてっていう、まあ、
そうですね、
そういうサイクルになってる、
そういう感じですね。
おー、なるほど、うん、じゃあそれは本当に幸せな連鎖というか、
まあそうですね
という感じですよね、
そうですね、出会いと興味で進んできた感じですね。
本当でもそのね、モチベーションの元となるものがそういう節目節目に出てきて、
そうですね、
それをまた原動力になってっていう、はい、
そうですね。
ああそうか。でまあ結果その南の島がやっぱりその特に多様であるし面白いというような感じになってくる、
はい、まあ、やっぱり僕のいろんなその寒いとこからね暖かいとこまでの自然を見るベースになってるのがやっぱり暖かいとこの海っていう感じですね、
うん、
今は。
うん、でまあそのね、もうプロとして、もう20年30年ぐらいなられますか。
25年ぐらいです
よね。ね、はい、まあそれだけ長きにわたってその地球の姿を撮り続けてらっしゃるわけですけど、はい、その中で、まあ、ずっとやってこられた中で地球の自然の変化っていうのはどのように捉えてらっしゃいますか。
はい、温暖化ってねよく言われてますけども、確かにサンゴは世界中かなり減ってますしね、
うん、
サンゴというのは水温が 2,3 度上がると死滅しちゃいますから、そういう意味ではまあ本当に上がってきてるんだなというのと、うん、あとはまあ水質もね悪くなってるっていうのもあるんでしょうしね、うん、
それはやっぱり実感されるレベルでっていう感じですか。
まあ、僕は実際潜って水質が悪くなったとかね、そういうのは感じませんけども、
うん、
ですけどそのなんかバランスがやっぱり崩れてるっていうのはね、
うん、
感じます。例えば沖縄なんかでもサンゴがそのこの間1998年にはエルニーニョ現象というのがあって、それでまあ水温が上がって沖縄の方でもサンゴがバーンと死んじゃったんですね、
うん、
でその後いろんなところでまあ少しずつ復活して、で復活するとね元気になるとそのオニヒトデが大発生するんですね。それで今はね、まあ、サイクル的にやっぱり良くないんですけども、例えばケラマ諸島が綺麗になったっていうと、うん、オニヒトデがうわーっとこうどっかの深みから上がってきて一斉にわーっと食っちゃうんですね。それで食うものがなくなっちゃうとまたわーっといなくなって、でその頃に別のところが綺麗になっていて今度はそこに上がってきてそこを食い散らすみたいな、そのオニヒトデの大発生っていうのが実際にその原因が分かんないんですけど、まああのリゾート開発で赤土が流れ込むだとかね、いろんなまああれがあるじゃないかと言われてますけども、
う
ん
う
ん、多分やっぱ人為的なものがあれして、
うんうんうん、
人手が大発生してっていうのがあるんじゃないですかね。
そうか、まあその辺でちょっとバランス悪いことになって、はい、ガーッといっちゃう、
そうですね、
ギャングみたいなやつが出てきちゃうっていう、
そうですね、
いうことになって
ます、はい、まあ、あとはね伊豆半島とか千葉の房総の方にサンゴが増えてるみたいなんですね。
あ、そうなんですか。
これはあの僕OWS っていう NPO の理事やってるんですけども、そこで今サンゴ調査の北限のサンゴ調査っていうのやってましてね、うん、やっぱどうも北限が上がってきてるみたいだと、
はあはあ、今までは寒くてダメだったようなとこでも、
だんだん温度が上がってサンゴが生きられるようになってきてる、
はあはあ、そうなんですね、
あるみたいです、
ね、まあそれは一見ね、そのサンゴが生きる場所が増えてるからいいようにも見えるけど、でもことはそう簡単ではない、
まあそうでしょうね、やっぱりそれだけ温暖化してるということですから。
そうですよね。
はい、まあ、関東の人が車でサンゴ礁を見れるような時代になったら、ね、ある意味怖いですよね。
そうですね。はい、いや本当にそうか、そういう意味ではね、飛行機乗らなくてもサンゴ礁に見れちゃうっていう状況になっちゃいますもんね。
そうですね。
そうか。
まあそういうバランスはやっぱりちょっと崩れてるんじゃないですかね。うん、あとは基本的に本当サンゴは随分減っちゃってますね。うん、その98年に世界中で死んじゃいまして。その後復活しているっていうのはあんま多くないみたいですね。
ああ、そうなんですね。
ですから、 サンゴっていうのは海の熱帯雨林って言われてて、
うんうんうん、
まああれがあるとやっぱりその住処にもなるし、
うん、
住処になると食べるものもやっぱり増えますからね、
うんうんうん、
そこにその熱帯雨林みたいにいろんな生き物が住み着くんですね、
うん
うん、多様性、
うんうんうんうん、
今年は多様性の年って言いますけど、
うん、
だからそれがなくなるとやっぱり生物も住めなくなるし、
うん、
まあ、そこのに住んでる島の人たちも魚取れなくなったりとか、うん、まあいろいろ出てくるでしょうしね。
なるほどね、
はい、
じゃあそういった、まあ、サンゴに代表されるその海の生物たちのバランスがやっぱり崩れてるなっていうのは、
ね、まあそうですね、うん、感じますね。
まあ、そういったその自然の中に身を委ねることが多いかと思いますが、で、はい、そういった撮影から今あの拠点は東京でいらっしゃる、
ね、東京です
ね、
はい、
そのやっぱり相当違いというか、対極的な、
そうですね、
場所かと思うんですけど、その東京に戻ってきて思うことっていうのはどんなことになりますかね。
例えばね、島の南方の人はね、今でもまあ普通にポンポンゴミ捨てるところも多いしね、
うん、
あとはね、今地球でどういうふうになことが起こってるっていうのも、まあそんなに情報もないし、
うんうんうん、
まあへーみたいな感じで暮らしているんですね。まあ全部が全部じゃないんですけど、
うん、
やっぱり都会の方がこういろんな情報があって、
うん、
でそれ情報を聞いてそのまあいろんな人たちがいろんな動きを始めていて、
うん、
日常生活でもやっぱり気をつけたりとかね、
うんうん、
っていう人が多い感じしますね。
逆に都会の人の方がそういったことにゴミは分別するし、
そうですね。で島の人は昔からその腐るものね、
うん、
あの例えば木の葉っぱとかそういうので道具にして使ってましたからね、
うんうん、
ポッと捨ててもすぐに自然に帰るんですけど、まあそのま
ん
ま癖だけやっぱり残ってるっていうのはどうしてもなかなか
そうかそうか、ね、それがプラスチックになっちゃっても同じ感覚でポイッと捨てちゃう、
そうですね、
土に帰んないという、
ですけど都会の人はもうそれ分かってるし、もともとそんなに捨てるっていうのは少ないですからね、ですからまあそういう意味じゃ都会の方から今度は発信するのはあるのかなっていう感じはありますけどね。
あの人と自然のこう理想的な関係というのはどういう関係だというふうに高澤さんはお感じになりますか。
やっぱりまあいろんなことに意味があるんだろうなと僕は思うんですね。
いろんな
例えばその今回温暖化になったとかね、そういうこともやっぱり人って何か失敗しないと学習しないじゃないですか。だから今回こういうふうになって、まあそのいろんな国が手を組んでね、
うんうんうん、
そのことに立ち向かっていきながらその自然のことをやっぱりどんどん学んでますよね。
うん、
それでどういうシステムだからこれ以上こういうことをしちゃいけないとか、
うん、
まあ、こういう生き物もいて絶滅しそうだとかね、
うん、
っていうことも分かってくるし、あとはその他の生き物も同じように命を持って生きてるっていうことの大事さもだんだん分かってくるし、
はい、
そういうことをやっぱり今回のでどんどん知ってますからね、
うん、
ですからそれをちゃんと学習することはして、
うんうんうん、
おいで次の段階に進むっていうのが、まあ、ある意味いい関係かなと思うんですね。
そうか、
やっぱただその世界地球丸いのがそのまんま同じ状態でずっといけばそれでねいいのかって言っても、
うん、
そうじゃないような気がするんですね、うん、まあ、人っていうのは他の生き物はとはちょっと違う面があるじゃないですか、
うんうん、
他の生き物っていうのはこう普通にそのままにしてるだけでちゃんと自然のサイクルの中でいきますけど、人はどんどんやっぱりいろんなことを考えて作り出すっていうのがまあありますからね、
はい、
それでもちろんいいものも作り出すけど悪いものもどうしても作り出しちゃって、でも失敗すると初めてそこであこうじゃいけないとかいろんな地球のことも初めて分かって、で今度はそこからもうさらに次の段階進んでそれも超えて生きられるようにまあちゃんと変化するというかっていうようなことじゃないですかね。そういうことをやっていくと、まあ、人としての内面的な、まあ、なんか成長があるかなっていう感じはしますけどね。
そうか、じゃあ人がその克服すべき試練を、まあ、自然が与えてくれてるようなそういったちょっと感覚もありますね。
それはなんとかあると思いますね。で、まあ、タイミング的にも今ここに来て、まあね、オバマさんがこう出たりとかそれでいろんなその人種とか国を超えられるかみたいなところですよね。そこでその環境っていう問題が出てきて、これを克服するにはやっぱりみんな手を組むしかないんじゃないかと思うんですね。ですからそういう意味でもみんなでそういうふうにする、まあ、チャンスだというふうに思うんですけど、
うんうんうん、まあ本当ね、でもこのチャンスをどうするのかっていうことです ね、
本
当ね、はい、そこはまあポイントは本当そこになってくるっていうことですけど ね、
はい、
でもまあ少なくともそれをそういった問題を提示してくれているから、
はい、
まあ、克服すべき 課題を、はい、彼らというか自然が、チャレンジとして、
ね、そうだと思います、ね、
チャンスとして、
はいね、ですけど、まあ、いつもそういうふうになんかちゃんとなんか問題を自分のものとして捉えるにはやっぱりいつもこう自然に感謝するとかね、うん、そのご飯食べる時も、うん、あこれは命があったもの食べてるっていう意識とかそういうのは必要だと思いますけどね、うん、その上でどんどんそういうふうなことを考えるっていうのは必要なんじゃないかなと思うんです
けど、じゃあ逆にその高砂さんの作品とかもやっぱりそういった気づきを喚起してほしいというような側面もあったりするわけですかね。
まあでもあんまり僕はメッセージとしてこう写真を出してるつもりはないんですけどね、うん、ただ僕は興味本位というかですね、興味に引っ張られてどんどんいろんなものを撮ってますけど、撮るに従ってやっぱりいろんなこと気づきがあったり、うん、まあ、うん、あこういうのを人にも見てもらいたいなっていうものが出てきたりとか、
うんうんうん、
あとはまあそんな中で例えばハワイアンの人に学んだこととか、うんうん、まあ折りあるごとにこういうところでお話したりとかね、本に書いたりはしますし、あれですけども、まあ、うん、すごく強いメッセージというよりは自然そのものを僕はまあそっと撮って持ってきて、
うんうん、
それをそのまま見てもらって感じてもらえればいいかな。な
るほど。じゃあ結果としてその見る方がその中からあこれってこんな風に見えるんだっていうなとこからその
復
元して持ってこれるかどうかっていう感じですかね、
は
い
はい、まあ、自然とか生き物っていうのは そのまんまでもパワフルですからね。
うん、
下手にそこにこの撮る人のいろんなのが画が入ると、
うんうんうんうん、
まあ、僕はどうかなというふうに思ったりもするので、
じゃあ、まあ、あえてもうそれをそのまんま持ってきて、なるべくそれまんま持ってきて、
そうしたいなとは思ってるんですね。まあ、もちろんそのまんまっつっても、
うん、
あいたばって撮ってるっていうんじゃ全然伝わらないですから、うん、その人にこうちゃんと入ってくるような角度からとかね、
うんうんうん、
タイミングで撮るのはもちろんなんですけど、
うん、
だそこにあんまり顔を出すことはなるべく避けようかなと。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは自然写真家の高砂仁二さんです。さあ、高砂さんは山下マヌーさんとの共著で、文芸春秋からこちら、はい、色で旅するハワイという本を出版されてますが、はいはい、山下マヌー、そして高砂淳二というハワイ番長2人のコラボレーション、ね、ということで、
はい、
いやこちらもね本当に見ると今すぐ行きたいというね、ちょっと危険な内容になってるんですけど、はい、ハワイ番長はハワイに何回ぐらい行かれたんですか？
僕は何回か覚えてないですね。まあ数十回は行って
ます
かね。長い時はもう2ヶ月近く行ったりとかしてますから、まあ結構行ってますね。
いやじゃあもう体の半分ハワイぐらいなの。そんなハワイ番長がですね、はい、思うそのまあ、ハワイといえば本当に南の島、楽園の代表、まあ、代名詞的な存在でもあると思うんですけど、 そのハワイの魅力、どんなところがハワイの魅力なんですかね。
ハワイに最初に行き始まったのはなんとなくなんですよね。
なんとなく。
なんとなくいいとこだよねって思って。
みんないいって言ってるよねっていう。
で、なんとなくいいなと思ったのを、うん、まあ、しばらくしてからどうしてよかったのかなと思うと、
うん、
まあ、風がまず気持ちがいいなって。
風、
まあ、ずっとあそこって貿易風がずっと吹いてますよね、
うんうん、
それがなんとなく気持ちいいと。でそれからやっぱり山があって海があって高い山がある、うん、っていうのも好きだし、
うん、
森もちゃんとあって、
うん、
でそこになんか人がしっかり住んで、
うんうんうん、
それで音楽が聞こえてくる、
うん、
そのハワイアンのね、そう僕がまあ、あいいねと思ったのはスラッキーギターって、そのギターの音色でまたやられて、はい、その風とギターの音色あたりが最初かもしれないですね。
ああ、そうですか、は
い、でその後に、まあ、先住ハワイアンなんかにあって、
うんうん、
あ随分深いこと考えて生きてる人たちが住んでた、まあ、とこなんだなと思ったんですね、
うんうんうん、
それで、まあ、どっぷりハマったっていう感じですね。
そうか、なるほどね、はい、そして、まあ、今回色で旅するハワイというタイトルも付けられてますが、やっぱこう色が本当に豊かなんですね。
豊かですね、本当にね、まあ、この本の中には、
うん、
人の、あの足に入ってるタトゥーの青からね、ロコモコっていう、ね、ハワイの食べ物ありますよね、うん、ロコモコに乗っかったあの目玉焼きの黄色とかそこから虹の色とか、まあ、本当にさまざまなものが入ってるんですけど、もともとハワイっていうとこは海の中から出てきた島なんですね。もともと火山島なんでね、もともとって言っても本当のもともと大昔ですけど、もともとは海の中に沈んでいて、うん、そこが火山活動で 溶岩がこう盛り上がってできた島なんですね、うん、だから最初は本当溶岩の黒しかなかったわけですよ、
うんうんうん、黒、はい、
そこにあのまあ鳥が来たりねしてだんだんその種を運んできて、うんうん、少しずつ少しずつ植物が来てで緑が入ったり、まあ、鳥の白が入ったりしてくるわけですよね。でだんだんだんだんまた火山活動ねずっとありますから、うん、時々溶岩が流れたりして赤とか、
なるほどなるほど。
でまあそれがしばらくしていろんな生き物が来たり植物が来てそれから人間が、
うん、
あのポリネシア のタヒチの方からやってきて、うん、それでいろんなものを持ち込んできて生き物も増えたり植物も増えたりねしたり、
うん、
あとは今度は西洋から人が入ってきてまたペットとしての生き物だったり植物が、うん、あと動物とかねいろんな、まあ、ものが入ってきたわけですね、
うん、
でまあどんどんどんどんそうやって黒しかなかったところに色がいっぱい入ってきて、
うんうん、
だ今カラフルなのは全部そうやって後から来て、
うんうんう
ん、どんどんどんどん混ざっていったその色がそれぞれがなんとなくこう主張し合ってそれぞれ認め合って生きてるようなね島なんじゃないのかなと思うんですね、
うんうんうん、
だからねこの中にも入ってるんですけども日本の鳥ありますよね、うんではい、日本人も移民としてねある時行きましたけど、うん、でやっぱりそういう人たちがその心の拠り所としてお寺を作ったりなんかして神社を作ったり、うん、でそのとこに鳥があるわけですね、
うん、
でそれが真っ白の鳥だったり ね,
ね鳥って普通赤のねイメージですけど、
そうなんですね。で
も真っ白、
はい、だどっかでやっぱりその日本人の感覚も、
うんうん、
白がいいんじゃないみたいになったんじゃないですか。だそういう白の鳥だったりね、
うん、
あとは中国から入ってきたその真っ赤なチャーシューが入った、
うん、
あの肉まんの赤だったり
、
まあ、本当にそれぞれが共存してるんですね。
うん、
まあ、色っていうのは結局個性みたいな面もあるじゃないですか、
はい、
ですからまあ虹なんかも本当個性の集まり的なところもあるんですけど、
うん
うん、ハワイっていうところはそういうのが雑多な、
うん、
まあ、みんなでまあ認め合って生きていってる、
うんうんうん、
でそもそもいるハワイアンっていうのがそういうことをまあ一番の知恵として生きてる面があるんですって、あの難しいことを最高の知恵は何ですかって一回聞いたことがあるんですけども、すごくね難しい答えが返ってくるかと思ったら、うん、いろんなその人とかを受け入れて新しいものを作り上げる気持ちが最高の知恵だっていうんですね。だからその受け入れて、まあ、アロハですよね。そしてその場とか時を共有する、それがまあ最高の知恵だというんで、だからまあ今みたいなハワイに、ね、なったんじゃないかと思うんですね。
なるほどなるほど。そういったいろんな色、多様な色がしかもこうなんか混ざり合うというよりもそれぞれ独立してちゃんとあるっていう状況なんですね。
それぞれをやっぱり違いとして認め合って行きたいねっていうやっぱり意思っていうのが最初にあるんじゃないですかね。
その違いは違いできっちり残したまんまで、
そうですね。
でだけど一緒に寄り添ってという、
そうですね。だからやっぱりお互いのなんかアイデンティティをお互いが持って、それでお互いをこう認め合って生きていこうじゃないのっていう感じですかね。
虹のごとく、ね、いろんな色があるけど、きっちりそれぞれの色があるけど、きっちり一つの帯になってるみたいなね。
そうですね。
うん、いう雰囲気ですよね。
そうなんですよね。
そうか。や
っぱ それが一つの帯になってるっていうことですよね。
やっぱそこがハワイの魅力
ですね、僕にとっては。はい、
で、まあ、この本の写真もそうですし、まあ、これのみならずなんですけど、
はい、
あの先日新宿で行われてた写真展も私見させていただきました。
ありがとうございます。
あの写真展でもそう思いましたけど、本当にその高砂さんの写真が写し出すというか切り取るその色の豊かさがものすごいですね。なんかちょっと表現できないんですけど、いやこの凄みというのがこうやっぱりなんか自然の色への色というものに対する思いというのが
相当やっぱりあると思いますね。特に南の島はこう色が鮮やかなんですよね、
うん、
まあ、太陽もね、まあ、上からドカーンと照りつけて、
むちゃむちゃくっきりしてますよね。
そうですね。空気もやっぱり日本とかと違ってね、もっとこうなんかクリアですよね。
いやだからこれを作れって言われても作れないぐらいの
なんか、ね、作れないですね。
もう際立ち方みたいな、
そうですね、
いう感じがする。
ああいうのもまあ不思議ですよね、
うん、
花の赤とか葉っぱの緑とかね、黄色とか、そういうのって、なんでこんなに、ね、鮮やかなんだとか、で、なんでそれを見て人間は綺麗だと思うんだろうとかね、それもまあ不思議ですしね。
そうです。
でも南国って特にそういうの多いですよね。ですから僕はまあ、青い空だったら、青いねって思えるように撮りたいと思ってるし、 ですから、まあ、そういうふうになるべくそれが伝わるように撮りますからね、ですけども、そうやって思っていただけたんだったら、よかったです。
びっくりしますしね、まあでもやっぱりそれを作り出すのは、まあ他ならぬ自然なわけで、その自然の力というのは、改めてその色という観点から見て、どうですか？
まあ僕は色もやっぱりずっとテーマでね、そのまあ虹だったり、写真だったり。色をテーマに撮っていてどういう意味があるんだろうってずっと考え続けてるんですけども、まだまだわからないですね。だけど それぞれの色ってそれぞれのなんかこうなんていう発するものがありますよね。発するものっていうとまあ難しいかもしれないですけど、例えばピンク色のものを見たらなんかこう人をふわっと優しさを感じるとかね、
ちょっとウキウキしちゃう、
ね、そうですね、はいはい、ブルーだったらもうちょっとこう冷静沈着に なるとか、赤いのは燃え上がるとか、っていう風なこうなんかエネルギーを持ってますよね、だからそういうのと自分の中のこうなんかチャクラなのか何なのかわからないですけど、まあ、こうおっしゃってどういう風な働きが出てるんだろうとか、あとそれぞれそういう色を持っている自然のものっていうのと自分の中の色がね、どういうつながりなんだろうっていうのは今ね、探し求めながら旅してるってことなんですね。
そう、でもそれは考えれば考えるほど不思議というか、
そうです ね、
まあ、あの色は、まあ、なんかすごくその温度のない言い方をしてしまえば周波数の違いとかね、はい、その波動の違いだけなんだみたいなことも言えると思うんですけど、でもそれとは明らかにやっぱり感じるものは違いますもんね、
そうですね、
ねえ、なんか、なんだろうこのパワーと思うんですけどね。
そうですね、まあみんな周波数を持ったものですからね、結局は音でもそうですしね、ね、その辺面白いですよ ね、
まあでもその色がその我々に及ぼすことっていうのは、まあ、まだ今探し中だというふうにおっしゃってましたけど、
はい、
そのどういう効果というか、まあ、なんか例えばあのこういうものすごい綺麗な虹を見たら癒されるなとかっていうのはあると思うんですけど、
はい、
その色のそれは色の持つパワーということになってくるんですかね。どうなんでしょう、それは。
どうでしょうね、まあ、色の持つパワーっていうのはあるんじゃないですかね。なんか色で癒すそのヒーリングがね、いろいろありますから、それは本当持ってますよね。でやっぱり人もオーラって言いますけど、その人なりのね、いろんなものを持ってますよね。でそれってやっぱりいろんなその人による、まあその人なりの色があって、それぞれの方向に触れてるんじゃないのかなと思うんですよね。例えばその情熱的な人だったら、情熱的な赤が強い人で、でもその人はまあすごくパッションに生きてるような感じだけど、カッと気がつい、だそういうふうにカッともう火がついちゃうとやっぱり胃に来たりね、いろんなのが来ますから、そういう時例えばもっとクールダウンさせるような色がそこに入ると、あのもうちょっとこう中和されて癒されるとか、そういうようななんかパワーっていうのは色があるんじゃないでしょうかね。だからそうカーッと来た人に真っ赤な部屋に入れたら多分大変なことになっちゃうでしょうけど
そうですね、もう自家中毒みたいになっちゃう、
グリーンのね、山の中のグリーンに入るともう本当にみんな気持ちいいって落ち着きますよね。グリーンって本当中間的なあの平和な色って言われてますけど、だそれにその自分のどっちかに落ち込んでいた色にしろ、ガーッと来た色にしろ、やっぱりそういう中和されてフリーに近くなって、っていう風になるんじゃないですかね。でそういういろんな傾きを持ったそのどっちかに傾いてるのが要するにその人のカラーというかになるんじゃないですかね。そのパッションに生きる人だったり、冷静沈着な人だったりじゃないのかなってなんとなく思うんですよね。
なるほどね、でも本当にね、その色そのものがパワーを持っているんであろうなという、ね、なんかそういう感覚はやっぱりありますよね。
そうですね、うん、あのまあ、僕ら光を使った仕事なわけですけど、はい、光っていうのは目に見えないんですよね、目に見えないんですけど、ちゃんとその光にはこの7つの色が入ってるわけですよね。その7つがこう混ざると透明になるっていうのがなんとなく意味深だなと思うんですよね。
そういう、ね、とこからもね、
まあ、いろんなアプローチがありますよね、
うん、
色は、
でまあその高砂さんご自身はその、まあ、色を追い続けてると言ってもいいかもしれませんけれども、はい、なんで高砂さんはその色を美しく撮る、
ね、
切り取ることができるんだとご自分では
、まあ、僕が撮るときはなるべくそのどうして僕がそれを撮りたいなと思ったかっていうことを ちょっと考えるようにしてるんですね。
ああ、一回こう、シャッター切る前に一回こう立ち返るというか。
そうですね。まあ、今はもう当たり前にそれを考えるようになってますけど、っていうのは、例えばその森の中でね、葉っぱを取ろうって思ったとしますよね。そうしたら自分では明らかにその、このグリーンが綺麗だね。こう光を透かしてすごいなんかキラキラした色だねって思って撮りたいと思ったとかね、そういうなんか動機があると思うんですね。ですからそういう動機があったら、その動機がよく出るような撮り方をすればまあいいわけですよね。なんとなくぼやーっとこうグリーンが綺麗だな、この逆光で光ってる感じって思って撮りたいと思ったにもかかわらず、そこは明確じゃないとなんとなくその辺を向けてこうカメラ撮って、それがこう主題にならないっていう感じになっちゃうんですね。ですからまあ生き物にしても、生き物のこの表情が良かったのか、全体の形が良かったのか、そういうのでそのなんで撮りたかったのかっていうところを考えるとね、おのずとこう撮る角度とかいろいろ決まってくると思うんですね。
なるほどなるほど、
そういうふうにしてまあ自分の表すところの主題を出すというところなんじゃないですかね。
なんで自分がそれを撮りたいと思ったのかということを自問自答する
そうです、ね、
作業が、
まあ、必ず。そうですね、分かりやすく言えばね、はい、ですから普通にあの写真ね、街歩いてて撮ってる人とかでも、その辺若干考えてみると、多分もう少し明確になるんじゃないか。そうすると見る人にとっても、ああいいねってこう思いやすい写真になるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、はい、そうか。じゃあね、その高砂淳二の写真が非常にやっぱり高砂淳二の写真である要件としては、その撮る前にきっちり自問自答してるというか、自分が何に惹かれたのかということが明確になってるから、
はい、
いうことなわけですね。そうするとね、でも逆にそのなんで綺麗かと思う、まあ綺麗なものを多分いっぱい撮りたいと思ってらっしゃると思うんですけど、なんで綺麗なのかと思うことに対するなんか、感覚をすごく鋭敏に普段からしておかなきゃいけない、まあ、特にまあ仕事の場面になったらという感じがするんですけど、そういう意識はありますか？
まあありますね、はい。まあ、でも、いつもこういう仕事をしてると、いつも何かその美しいものとか面白いものとかを探すようにだんだんなってくるんですね。で、そういうふうなものをこういつも探すようになったり、あと光の綺麗さとかね、っていうのもだんだんだんだんいつも見るようになってくるんで、ちょっとした木漏れ日とかもすぐ目についたりとか、動物の目がちょっとキラキラって光ってる、ああ綺麗だねと思うとかね、そういうのもやっぱりぼやっと暮らしてるんじゃなくて、だんだんこう仕事してるとそういうとこいちいち見るようになる。
あ、普段からもういろんなとこに目配って、
そうですね、
何かだから
もっと見えやすくなると思いますね。
そうか、はい、じゃあそれは色という言葉になっても同じことなわけですね。
そうだと思いますね、はい、
ただぼんやりなんか目に入ってくる光の周波ではなく、なんかこうこの色は何なんだというような、そういう向かい方。
そうですね、はい、まあ面白がる気持ちっていうんですかね、
それが高砂淳二の写真になってる。
そうですよね、はい。Let's get knowledge with fun.
先ほどあのちらっとおっしゃっていただいたんですけども、高砂さんはもちろんプロフェッショナルとしてやって、ね、写真撮られてるわけですけど、まあでも写真撮られる方はたくさんいると思います、はい。まあ、カメラ持ってる人はほとんどだと思いますね、携帯も含めて、
はい、
特に夏はやっぱりいろんな色があって、いろんな撮りたいものが出てくるかと思うんですけど、やっぱこうすれば上手に撮れるよっていうコツみたいなのって一つ教えていただくと、ちょっとね、重なっても結構ですけど、
そうですね、
はい、
やっぱりその撮りたいなと思った時にどうしてそう思ったかっていうところですね。
それは例えばその普通に本当に安いデジカメとか、それこそ携帯のカメラとかいう段でも同じことなわけですか？それは
同じですよね、もっとそういうのは強く意識した方が、携帯なんかの簡単なカメラだとね、なおさらそういうのは生きるんじゃないですかね。一眼レフなんかだと望遠レンズ使えたり、ワイド使えたりしますから、例えば少し離れててもね、もう子供の顔が可愛いねと思って撮る時でも、望遠だったらそのままビューッとズームアップして撮りますよね。ですけど携帯でそのままそこで押したら全部映っちゃって
何撮ったか分かんなくな
っちゃうんですか。そうしたらやっぱりあの子が 可愛いねと思ったんだから、うんうん、顔がよく分かるように撮ろうねということで、うんうん、画面を見ながらこう行けばおのずと携帯のカメラを持ってその子の目の前に行くしかなくなりますよね。そういうふうな方向で、まあ、撮り方考えれば、
うん、
それが主題がポンと生きる写真になるんじゃないですかね。
うそうか、やっぱり何に自分が惹かれたのかと、何を撮りたいんだという、
そうですね、はい、
いうことを思って撮ればかなり違った出来になってくる、
はい、写真っていうのは昔からそうなんですけど、
はい、
引き算っていうふうに言われててね。
引き算、
ええ、うん、そのまあ、例えばこの部屋の中でスタジオの中で撮るとして、
うん、
このマイクを撮りたいだとすれば、
うん、
なるべく周りのものを省いてねマイクだけにする。
あ、引き算だけ
ですね。引き算ですね。他のものを例えばこのヘッドホンだとかいろんなスイッチとかも撮らずに、
うん、
このマイクだけを撮る、
うん、
そうするとマイクそのものがドンと入ってくるじゃないですか、
うんうんうん、
マイクを撮りたいのに他のもいろいろ、あ、でもこれも綺麗だしこれも綺麗だし全部入れ込んで綺麗な印象っていうとなかなか難しいんですね。やっぱりそういう意味でも引き算なんで、
なるほど、なるほど、
どういうふうに引き算していくか、
うんうん、
でまあ、その引き算っていうのと、あとはなるべくその寄りなさいと、一歩前へっていう、そういうのも昔から言われてるんですけど、望遠レンズをつけて離れたとこからピュッて撮るんじゃなくて、
うんうん、
まあ、ここでいいなと思ったらさらに一歩前へ出てものを撮ると、
うん、
そうすると主題がもっと強調されるっていうことだったりね、うん、相手が人であればもうちょっとその人とこう近くなって撮るっていう、
うん、
そういうことじゃないですかね。
引き算と一歩前、
そうですね
じゃあこの辺のポイントとして
はい、
高砂さんは本当にいろんな楽園にね行かれてると思いますけども、
はい、
今すぐにでも行きたい楽園というのを挙げるとしたらどうなりますか。
今すぐにでも行きたいところはいっぱいありますけどねまあやっぱりすぐ思いつくのはモルジブとかハワイとかセイシェルとかね、そういうところでしょうかね。
何がそんなにそうさせるんですかね。
南好きの人が南の島行きたいねって思うのと同じなんじゃないですかね行った時のあの開放感とか、あと僕はああいうところに行ってまず裸足になるんですね。
裸足、
はい、裸足になった時の開放感っていうのはね、何とも言えない。
なるほど。
特にそれまで靴を履いてね、ちょっと飛行機乗り継いで、
はい、
うん、で僕靴あんま好きじゃなくてね靴っていうのは靴から来てるんじゃないかっていうぐらい靴でね、
うん、
で島に行ってまず靴脱いで裸足になる、
うんうん、
それで砂浜に出るとね、その砂浜のつぶつぶ一個一個が足の裏をこう刺激するんですね、うん、でそういうところに慣れてしまうともう当たり前になるんですけど、
うん、
それまで靴だったのが急に裸足になって砂を歩くとものすごいもう足の裏全体の、ポイントがね刺激されて、もう体中なんかこう駆け巡るんですね。その神経が目が覚めるような感覚というか、あれはまずたまんないです。あとはまあ水に入ってボヨヨンと浮いて、まあ、
水袋になって
それですね。
なるほど。もう世界中の楽園はほとんど制覇って感じですか。
まあ、かなり行きましたね。
かなり、
まだまだあるでしょうけど。
お、まだ行ってないようなとこはありますかね。
まあやっぱりありますね。
ありますか、
はい、まだ僕は60カ国とかですから、
そう
です、まあ、まだあるでしょうね。
今後じゃあ逆にその訪れてみたいと思うような楽園ポイントはあったりするんですか。狙っててまだ行けてないようなとこは。
まあ南の方は割と行ったんですけどね、ちょっとうん、寒いところとかちょっと気になってるところがありますね。
そうです。
例えば南米の少し脇の下の方の南極の手前にある、
あ、パタゴニアとか、
ね、そう、あの辺の島とかですね、
はいはいはいはい、
グリーンランドの方とか、
うん、
あとこの間バンクーバーに行ってきまして、バンクーバーに行っていろいろと現地の人に話を聞いたりしたら、もっと奥地にちょっと入ってみたくなったりとか、あの辺の奥地に入るとまあ、例えば熊が鮭取ってるとかね、あとものすごいその自然あふれるところで、昔その先住民が住んでたような、ね、ところでトーテンポールがこう朽ちてたりとか、そういう場所もいっぱいあるみたいなんですね。
なるほどね、はい、そうか。じゃあ今後はそういった方も
そうです、ね、
開拓してって、
やっぱりなんか見てみたいなと思ったのはどんどん実現していかないといけないなと思いますから、
はい。この番組はラジオ版学問のすすめというタイトルなんですけど、
はい、
高砂さんが自然を撮り続けてきていらっしゃる中で学んだことっていうのはどんなことになりますかね。
はい、まあ、僕はもともと始めた頃は サンゴだったりキリンだったりライオンだったりイルカだったり人間だったり全部命はまあ同じようなものというか、
うんうん
うん、まあもちろん命は命は同じではあるんですけども全部なんか並列的なもののような感じがしてたんですけどもね、
うんうんうんうん
だけどまあしばらくいろいろとこう仕事をしてきてやっぱりそれぞれの命はそれぞれ別のまあ色を持っていて、
うんうん、
それぞれのなんかやっぱり役割があるんだろうなっていうふうには思うようになったんですね特にその中でも人っていうのは他の生き物と比べると随分違いますからね、
うん、
映画作って泣いてみたりね、
うんうん、
野球やって優勝したとかで負けた人にも称えてね、
うんうん、
お互い抱き合うとかそんなようなことをできる疑問って他にいないですからね
うん
そういう人間の役目はどうなんだろうとかね
なるほど、
そういうことを考えてきたりなんかするようになりましたね
命はそれぞれ同じ色じゃないんだと
そうですね、それぞれいろいろ色が違って役目が違うんだろうなと
うん、
だからまあ人はそのまんまでいて自然の中でねずっと調和の中でなかなか生きられるもんじゃないけど
うん
ですけどそのことをバネに次のところに成長できるものを持った生き物と、
うんうん、
要するにその刃物を作れるような生き物で、
うんうん、
その刃物は生かすも殺すも自分次第と、
うんうん、
そういう面白い生き物だなと思いましたね、
うんうんうん、まあねその生き物という中でもやっぱり人間は相当強烈な光をというか強烈な色だと思いますけど、
ね、そうですね、
うん、でもやっぱりそれだけでは当然生きていけないだろうし、ね、その色の話ね、この中でも書かれていらっしゃいましたけど他の色があるからその色が際立つということがあるわけですよね
本当そうだと思いますね本当に面白いですよねうまくできてるんだなと思って肌の色もそうだし、ね、なんかいろんな生き物もそうだし多様性っていうのは本当そのことだなと思うんですよ
ね
トゥルーカラーズっていう曲、うん、
シンディローパーの、
シンディローパーのね、あの歌詞もなかなかいいこといろいろ書いてありますけども、
うん
本当それぞれの、ね、色っていうのがもう輝いてその人なんだみたいなね、
うんうん
うん、でその人が輝くっていうのはいろんなその色があるからまた輝く、
うんうん、
本当その通りだなと思ってそれはやっぱ認め合うからなんじゃないですかね、
うん、なるほど
ですね、
そうですか、今後の活動予定もぜひ教えていただきたいんですけど、
はい
今後、まあ、この、ね、DVD が今、はい、タッチ・ザ・ウィンドが出てますけど、はい、これがまた第2弾第3弾が予定があるということで、
は
い、
そうですね
本当にもうすぐにという感じ
ですけど、はい、そうですね、
はい、フィール・ザ・ウォーター、
フィール・ザ・ウォーターというのが出ます、
はい、
これはもっと海の中だったり水を感じるようなね、
うん、
あとイルカだったりとか、
うんうんうん、
水を感じるようなあの DVD になってます。
なるほど。第1弾は風で、はい、第2弾が水、
そうです、
はい、
で第3弾は9月に、
はい、
出ますけれども、はい、それは光を感じる
光
ものですね。
ほうほうほう、なるほど、
まあ、生命の光だったり、
うんうん、
桃の光だったり、
うんうん、
いろいろそういうのが入ってます。
あ、風から水に行って光に行ってということで、
そうですね、
はい、これも、はい、スティール写真とその自然の音とのコラボレーションというか、
ね、そうですね、
なるほど。じゃあね、それも見てまたちょっとビール片手に
そうですね、
癒されたいという感じ、
ゆっくりとね、それで薬でもらえればと思います、ね、それから8月いっぱい、府中の森博物館っていうところで僕の写真展があるんですね。
ほうほう
ほう、
はい、
これも本当海の、
うん、
世界中の海の写真が100点近く飾られてますので、
ほうほう、
これも見ていただければ。
じゃあね、もう本当いろんなところで、まあ、DVD も含めてですけども、
はい、
いろんなところでその高砂淳二がいいと思った色が見られるというね、
はい、そうですね、
機会がありますので、
はい、
ぜひチェック
して、はい、ぜひお願いします、
はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけれども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕はハワイにハマってハワイの先住民として、まあ、暮らしてきて僕が出会っていろんなことを教わったハワイ そのカイポさんっていう先住民の方ですね、
うん、
その人が僕のまあ一番影響を受けた先生でしょうかね。
うーん、この方は何を教えてくださったんですかね。
ハワイアンのそういう自然観、今でいうちょっとスピリチュアルな見方というかですね、
うん、
普通に例えば生物だったら生物 その食物連鎖がこういうふうにあって、
うん、
だからみんなこういうふうに生きていけるんだよっていうところの見方ではなくて、
うん、
もうちょっと それぞれの生き方、生き物の生き方がありその役目がありとかそういうことも教えてくれましたし、
うんうん、
それから夜の虹っていうものの存在と、 最高の祝福であるっていう意味とかも教えてくれましたしね、あとはまあその人がそのヒーリングをやってるんですけども、ヒーリングをやってる現場でも随分僕もいろんなことを教わったり、薬草の使い方を教わったりとかしましたんでね、もうかなりその世の中の見方が変わりました。それから、本当にこう混ざり合うことに、新しいものを作り出すことに意味があるっていうことも言ってましたしね、ハワイアンのそういうなんか一番大事な部分を教えてくれましたね。
なるほどね、はい、そうですか、分かりました、はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は自然写真家の高砂淳二さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、自然写真家の高砂淳二さんをお迎えしてお送りしました。いや、高砂淳二さん本当にこう穏やかな表情で穏やかな語り口、いや、やっぱ楽園に触れている方はこう楽園のようなお人柄になるんですね。ちょっと行かなきゃな楽園、はい、もう明日にでも行きたいぐらいですが、まあ、とりあえずは DVD 写真集でそれを感じてからでもいいかな。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。